こんにちは、スミスです。聖書の契約を通して根本的な質問と答えを一緒に考えるシリーズの続きですね。今回、神の契約の3番目のポイントですね。倫理について一緒に考えたいと思います。このところも非常に聖書の中で重大なんですね。新命記の5章からずっと26章までのところで細かく昔のイスラエルはどのように生きるべきか、どのように毎日の生活において正しさを保つべきかということを神様がイスラエルに教えてくださいます。その新命記、他の出エジプト記などの中にも出てくる命令を昔のイスラエルの人たちは614の命令としてまとめました。614の命令を全部覚えることは大変な話なんですけれども、主イエスキリストはこれをまとめて簡単に教えてくださったところがあります。マタイ福音書の22章のところにありますが、主イエスキリストはモーセの律法のすべての教えを2つの命令でまとめることができます。その2つの命令は、まず第一に、心を尽くして思いを尽くして力を尽くして神様を愛しなさいという命令、そして2番目の命令は、隣人を自分と同じように愛しなさいという命令でありますね。ここにですね、契約の本質がある、契約関係は何なのかということを表す非常に、一番大切だと言ってもいいぐらいなところがあります。契約関係イコール愛の関係である。命令があります。善と悪の定義があります。命令を守ることは正しさで、命令を破ることは罪であるということはその通りでありますけれども、神様が何を私たちに命令してくださっているのか、何を私たちから要求しているのかというと、神様ご自身に対する愛と隣人に対する愛であります。細かい614の命令として、考えるならばですね、その細かい命令というものはどういうものであるかというと、愛の道を教えてくれる、どのように隣人を愛すべきか教えてくれる、どのように神様に対する愛を毎日の生活において表すべきかということを教えてくれる。ポイントは、このものを食べるかこのものを食べないかというところよりもですね、神を愛して隣人を愛するというところにある。神様がイスラエルに命令を与えてくださったときに、イスラエルを子供のように取り扱っているということをパウロはガラティア人の手紙の3章と4章のところで説明してくれますね。そこでイスラエルは神の子供として取り扱われるということを見るときに、なるほど、立法のことがよくわかるわけですね。神様はイスラエルに1年間のスケジュールを与える。つまり、何時に寝るか、何時に起きるか、ということをイスラエルに教えてくださいます。何を食べるか、何を着るか、全部神様は命令を与えてくださいます。イスラエルは子供だから、神様は全部決めて、こうしなさい、こうしなさいって言うんですけれども、神様の命令を守るイスラエルは、その命令を守ること自体が目的とか、ポイントだっていうことではなくて、神を愛しているので神の教えに従う、それがポイントなんです。どのように私は隣人を愛すべきか、盗むな、勧誘するな、殺すな、嘘をつくな、むさぼるな、それで隣人を正しく愛することができるということになるわけでしょ。神様の命令のポイント、神様の命令の本質は全部神に対する、そして隣人に対する愛を持つというところにあります。神の契約の本質は愛というところにあって、契約関係は愛の関係であるということは、聖書の質問と答えのそのポイントを考えるときに非常に重大なポイントなんです。倫理は愛である、契約関係は愛の関係である。人間が神を愛して隣人を愛するものとして創造されたものである。実はですね、これは聖書の中にのみある教えです。 もちろん仏教でもヒンズ教でも現代のイスラム教でも愛について話すようになってきましたけれども、2000年前の時点に戻ってですね、あるいはその仏教の一番最初のところ、ヒンズ教の昔のところに戻ってみると、愛については教えてませんよ。イスラム教も最初のところでほとんど愛について話してないんです。コーランを読んでみてください。愛は契約の本質みたいな教えは何もありません。愛について今話しているのはキリスト教から影響を受けて愛という言葉の魅力、愛という概念の深さ、素晴らしさということを他の人たちが認めて、それを借りて今話すようになっていますけれども、本質的に愛というものはヒンズー教、仏教、イスラム教などにはありません。なぜかというとですね、聖書の神様は三位一体なる神様です。御父、御子、御霊が永遠に契約関係にある。契約関係を持っているお互いに。その人格的な関係は契約の関係です。契約の関係は何ですか？愛の関係なんです。三位一体なる神様が愛であるとヨハネが言いますが、それは御父、御子、御霊なる神様がお互いを永遠に愛し合っている。神様は三つの人格の神様なので、愛の社会である。同時に存在は一つで、唯一絶対なる神様でもあります。その三位一体という概念は聖書のみにある。それでイスラム教のようなですね、単一の神様には愛ということは本質的にはないんです。永遠に一人なんです。ヒンズー教とか仏教は究極的に言えば非人格的な世界観を持っているので、愛というものは究極的な話には入らないわけですね。聖書の倫理は愛であるということは、聖書のその一番目の契約のポイントですね、その超越的な存在、究極的な存在は三位一体なる神様というものなので、倫理は愛であるということになります。これは神の契約を考えるときに非常に重大なポイントの一つなんですね。次に契約の4番目のポイントを一緒に考えたいと思いますけれども、この話はここで終わります。